人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
こんばんは、ピーター・バラカンです。僕が監修している音楽フェスティバル Live Magic は今年で10周年です。残念なことに、まあいろんな理由があるんですけれど、今の形では最終回になります。10月19日、土曜日に開催されるんですけれど、いつもいつも、僕自身が聞きたいミュージシャンを国内外から、呼んで、出ていただいています。去年、僕が聞いた中で一番好きなアルバムはイギリスのマンチェスターのトランペット奏者マスユ・ハルソールのアルバムだったんですけど、どうしても彼に出てほしいと思って、バンドの編成は7人、今の為替でこの費用はどうなるかということで随分悩みましたが、めでたく7人編成で出演することになりました。まあ日本での知名度はほとんどないもんだからなかなか厳しいものがあるんですけれど、とにかくラジオで少しでも彼の音楽を皆さんの耳に入れて、その素晴らしさを味わってほしいと思っています。10月19日土曜日、恵比寿ガーデンホールで開催されるライブマジック、ぜひ皆さん注目してください。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。
わ、ライブマジック最終回なんですね。
まあ将来的にもっとね、無理のない形でどういうふうにすれば開催できるかということをまた考えることにしてるんですけれど、フェスティバルっていうのはね、あの大きいフェスティバルじゃないとね、なかなかね今維持できないような世の中になってきてますね。
そういうものなんですね。でまたそこで出るね、フードも楽しみにしてたんです。
今年もありますので、
はい、ありますから、
はい、美味しいものが出ますよ、願望なんかも、
わ、
は
い、音楽と一緒にじゃあそこも楽しみたいと思います、はい、さあそしてこちらも素晴らしい音楽のお話、今日のライフスタイルゲストはこの方です。音楽家の大友義秀さんです。即興演奏やノイズ的な作品からポップスに至るまで多種多様な音楽を作り続け、映画音楽家としても100作品以上の映像作品の音楽を手掛けられていらっしゃいます。またほぼ日スクール音楽家大友義秀さんに教わる誰でも音楽はできますといったイベントや、大友義秀スペシャルビッグバンド初のヨーロッパツアーなど、さまざまなプロジェクトを同時に並行していらっしゃいます。
こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。マシュハルソウル来るんですね。
あ、ご存知でした、
ね、あの番組でも紹介してます、はい、
本当
いいですよね。
素晴らしい。僕ね、うん、2、3年前に初めて聞いたのかな、うん、もう15年ぐらい自分のレーベルやってずっとやってるんですけど、はいはい、いやもう最初聞いた時からね、心に響くっていう言い方しかできないんだけど、すごい僕好みの音楽なんですよ。
なんかわかる気がします、はい、
まあ、俗にスピリチュアルジャズと呼ばれてて、スピリチュアルジャズ、うんうん、何を指すのかよく分かんないんだけど
そうですね、
すごく好きなんですよ、うんうんうん、でもう本当に、ね、呼びたくてしょうがなかったから
なかなかチャンスないと思うからね、聞いてる皆さんぜひ行くといいと思うな。
ありがとうございます、はい、大友さんもし東京にいたら、
で僕ね、でもこの日あのリトアニアにいる、
うん、リトアニ
ア、そう
残念
、
うん、そうか、まあでも本当にあの知ってくれててよかったです。
いやいや、もうすごくいい、うん、
ありがとう。まあでも大友さん本当本当にね、いろんなことやってるから次々と、まあでもミュージシャンって今レコードが売れない時代だから ね、
はい、
ですね、そのくらい忙しくしないと大変ですよね、まあ、
レコードの売り上げではとてもじゃないけど生活できないかな。でも何よりやっぱライブが一番好きなので、うん、ライブがやれるのすごい幸せですし、あとやっぱ 何より音楽好きなんで、音楽紹介する番組や今やれてるのもすごい嬉しい
ですよね。もうそういう意味で同業者だから、その喜びがよくわかる、
はい、あのね、時々バラカンさんの番組と被ってるんですよね、新風の時に。
あ、本当に
被っちゃったと思いながらあ、でもやっぱそうだよな、これ入れるよなって思ったりします。
でもね、そういういいものはね、被った方がいいんですよね。
あ、そうですね、う
ん、あの少しでもね、やっぱりなんて言うんだろう、あの売れ線の音楽はどこでも、鳴ってるかもしれないけれど、それ以外のものはね、
そうですよね、
意外にね、電波に乗ること少ないですからね、少しでも多い方がいいと思います。
なんかそこをやっぱり心がけてます。売れ線のものは他でね、かかるからいいもの、
ですよね、
はい。
さあ、そんな大友さんにこの後まずはですね、はい、誰でも音楽はできますという考え方について詳しく伺っていきます。
はい、
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は音楽家の大友義秀さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
六本木の東京ミッドタウンに、コンベンションやセミナー、パーティーなどにお使いいただけるホールや会議室があるのをご存知ですか。最先端の機材と最高のホスピタリティで、皆様のさまざまなビジネスシーンにお答えします。詳しい情報はオフィシャルウェブサイトでご確認ください。東京ミッドタウンは三井不動産グループが運営する施設です。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜は音楽家の大友義秀さんをお迎えしています。大友さんはほぼ日スクールで、誰でも音楽はできますという公開授業を行うそうなんですけれども、本当にこれ誰でも音楽っていうのはできるものですか。
できる、
あの、できますか。
できると思う。あのほぼ日だけじゃなくて、もういろんなところでもうこの20年近くやってるんですけど、あの多分人間は音楽やるようにできていて、言葉よりも前に僕音楽あったと思ってる。
確かにね、アフリカなんかに僕行ったことはないけれども、アフリカに行くと誰でも歌って踊って当然だっていう考え方だそうですね。
多分ね、もともと日本もそうだったと思うけど、その名残が、やってみようか今、一本締めってわかります？
もちろん、
よーぽん、ちょっとやってみる、よーぽん、これ立派な音楽だと僕思ってるんだけど、譜面にはしにくいけども、でこれ知ってる人だとピタッと合うでしょう、
はい、
すごい短いけど、野球の応援とかもそうだと思う。別に音程合わせようとかしなくても、古い応援だったらカット飛ばせなんとかって大谷とか言うじゃないですか。あれも立派な音楽で、本当は音楽と生活って一体化してるので、あの最初からいきなり難しいことハーモニーつけようとか、なんかサンバのリズムやろうっていうとできない人もちろんいるけども、こういうところから入っていけば誰でも、多分もともと体に備わってるネイティブな音楽っていうのが多分誰でもあるはずで、
そうするとその場合の音楽の定義っていうのはどういったことになるんですか。
定義ですか、
はい、
お、定義
というか、どういったものを音楽と捉える。
でもあのこれあの音楽っていう言葉聞いた時に、多分日本の人みんなそうだと思うけど、一本締めは音楽に入らないし、もしかしたら盆踊りとかも音楽ってみんな言わないでしょ。盆踊りを行く時に音楽やりに行くってあんま言わないし、
確かにそうですね、
ダンスやりに行くって言わなくて、盆踊りは盆踊りじゃない、
はい、
だけどあれも立派な音楽というか、だから多分日本に音楽という言葉が入ったのって明治以降。
そうだよね、
でそれは主にヨーロッパとかアメリカの音楽のことを指しちゃったんで、だから言ってみれば外国語をやるようなものだから、ちょっとハードルがある、あのドレミファソラシドだって本来はもともと日本のものじゃないから、だからそのハードル、今はもちろんね、そのヨーロッパとかアメリカの音楽がネイティブなものに僕らにもなってるんだけど、とはいえあのやっぱそこでねハードルができちゃって、もう一つハードル作っちゃったのが学校の音楽の授業で、
はいはい、
大好きな人もいるけど苦手な人もいるでしょ
う。そうなんですよ、ちょっとやっぱりこう、音楽のセンスないなとか、あと音痴だなとか、
あそこで、僕は音楽無理っていう子を作っちゃうんだけど、本当はそんなことなくて誰でもできるっていうところから入ってく。
確かね、うちのね中学 の、うん、あの音楽のその時の先生はすごい面白い人で、うん、一本締めじゃないけど、うん、あの打楽器っていうかもう叩けるもの何でも、ね、はいはい、みんなに配って、うん、それでじゃあここからここまでの君たちはねこのリズム で、うん、で君たちはこのリズムで君たちはこのリズムでってポリリズムをそれでね、はいはいはい、その感覚的に教えたとか伝えた先生だった、うんうん、ものすごく楽しかった。
それバラカンさんの時。そう。ああいい先生ですね、
その人ねアフリカに住んだことがあった人で、
あ、だからじゃあアフリカの基本的なやり方ですよねポリリズムね、
うん、
多分あのちょっとやり方は似てます。で一人でやると大変じゃない、はい、一人で歌えって言われてもちょっと待ってくださいってなるけど、はいはい、みんなでやると分かんないから、例えばだけど声だけでも何人かいたら、じゃあこっちの人はバンバンバンだけ言いましょうって言って、こっちの人がわーバンわーバンって言って2つ合わせたらもうアンサンブルになるから、簡単なとこから入っていけば絶対誰でもできる、うん、あと一人でやらずに何人かでやるのがとても重要かな。
へー、
うん、そうしたらもう本当に多分誰とでも30分あったら、1曲以上の曲ができるといつも思ってる。
いつも大体何人ぐらい集まるんですか、そういう時。
最低10人以上にしてほしいって言ってて、はいはい、多い時はあの一番今まで多くて400人。すごい面白いよ400人もいると。でも一人一人バラバラっていうか、あるパートを作ったりとか、うん、しながら、この辺はじゃあこんな感じ、この辺こんな感じとかやりながら、であのとはいえね、素人さんだとぐちゃぐちゃになっちゃう時もあるけど、
はいはい、
ごちゃごちゃになったら、これはもうフリージャズ出身なんで得意なんですけどめちゃくちゃにいけって言ってわーバンと終わるとやれた感じがするので、だからエンディングはとにかくギャーバンっていくようにして、それまでの間いろいろ楽しいことが簡単に起こるように。でやっぱりアンサンブルっていくつか違うものが重なって、あれなんか面白い形になったってなるとすごく充実感があるので、うん、それをすごくシンプルに作るっていうのが基本かな。
ボビー・マクフェリンが、
はいはいはいはい、
そういうのをやってるビデオが YouTube にありますよ ね、 ますよね。これもめちゃくちゃ面白くてね、うん、見てると
ね、
う
ん、あの声だけで本当に人ってできて、うん、そうやりながら引き出していけば多分本当に誰でも音楽できると思う、
ちょっとそういう苦手持ってらした方がやってる間に変わってくるみたいなこともありますか。
変わると思う。あの実は僕がすごい音楽の実感苦手で、
あ、そうなんですか。
音楽家になるなんて思えないくらい、小学校の頃音楽の授業になるとお腹痛くなっちゃって、やっぱ人前で歌って笑われたりしてたのがすごい嫌で、もう歌う時も口だけ開けてごまかしてたの。
本当に本当にちょっとびっくりですね。いやいや、お父さんが
本当に嫌いだった音楽の時に。音楽は大好きだったんだよ、はい、あのヒットチャートとか聞いて大好きだったけど、音楽の授業が本当嫌いだから、歌えない人とか嫌いな人の気持ちはすごいよくわかるので。
そこから大友さんはどうやって変わったんですか。
いやでも高校になってバンド始めたら、もう高校になったら学校行かないから音楽の授業関係ないから大丈夫になって、
はい、大丈夫になって。
でもある時ずいぶん大人になってからですけども、あの学校とかにワークショップに行く時に、あ、これ今教えてるやり方じゃなくて僕だからできるやり方ってきっとできるんじゃないかなって思うようになって、20年くらい前からかな、うん、そんなやり方を考えるようになって、うん、
はい、あのコロナ禍、前回いらしていただいた時はコロナ禍だったと思うんですけれども、はい、コロナが、うん、まあ、一旦一応こう終わってということで、音楽活動はどうですか、変わりましたか。い
や、コロナ禍は大変だったよライブできないし、はい、
そうですよね、
だけど家に入れてやっぱそれはそれで僕すぐ楽しくなっちゃうから、家で音楽聴いたり自分でギターもう一回最初の頃やった教則本やってみたりとか、今やったらできなかったあれでもそういうふうに楽しくしてて、もうこれで日本だけでやってこうって思ったんだけど、もうツアーも疲れちゃったから家にいるの楽しいなと思ったんだけど、2年3年経つとやっぱりツアーしたくなってくる。
今あれですもんね、海外公演もかなり精力的に、
もう去年くらいから、今年ももう4回ツアーしてるかな。ヨーロッパ2回とアジア2回行ってて、この後もほぼ毎月いろんなとこ行って、 やっぱどっか行くの好きみたいです。
うん、いやまあそりゃ旅するのは楽しいですけど、ね、はい、編成もバラバラ。
バラバラですね。あの今年は最初に行ったのは、ニュージャズクインテッドっていう僕のジャズのバンドでヨーロッパツアーして、はい、その後はフランスのミュージシャン2人と一緒にヨーロッパツアーして、あとアジアの中は僕が一人で行って、ベトナムに行ってベトナムの人とやったりとか、そんなのやったりとか、 あと中国はトリオ編成で日本から行ったりしたかな。もう毎回全然違う形で予算に応じてかな、はい。
そしてそんな中秋には20人近い編成のスペシャルビッグバンドで
そうだその話をしに来たんだ、
はい、そうなんです。長期間のヨーロッパツアーを企画されているということで、この話は詳しく後半で伺いたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は音楽家の大友義秀さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
大友義秀さんのスペシャルビッグバンドの、ストーンストーンストーンというアルバムから Music for キヌエヒトミという曲です。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は音楽家の大友義秀さんをお迎えしています。
キヌエヒトミさんってどなたですか。
もう今から100年くらい前の日本の最初の女性のアスリート、オリンピックに多分初めて出て、当時メダル取ったりしてると思うんですけども、
100年前
だけど、あのやっぱすごい差別されてて、女性がそんなのやるのとんでもないとか、あと多分すごい背の高かった方なので、見た目とかでもいろいろ言われたりしてて、でもそれ跳ねのけて国際大会に出てすごいいい成績を収めたんですけど、若くして亡くなっちゃってるんですよね。
特別な思い入れが、
思い入れあります。あの NHK で伊達天っていうドラマやった時に、ひとみきぬえさんのあのストーリーが中に入ってて、そこが僕一番好きなストーリーだったんです。なんかそれでちょっと自分で調べたりして、それでなんかイメージして、だんだんこう増えていくイメージで、メンバーがね、最初は一人だったランナーがどんどん増えていくみたいなイメージで作ったのがこの曲なんですけどね。
このビッグバンド何人編成ですか。
基本は18人編成、多少前後するんですけども、はい。
でこの全員でヨーロッパツアー、
そうヨーロッパツアー行く予定です。
いやもうさっきの僕のフェスの話で言ったんですけど、とにかく今の円安で、向こうから人を呼ぶのも大変だけど、こっちから18人って言ったら、
もう飛行機代も一番安かった時期に比べると2倍3倍になってるんで、
ですよね、
本当に大変で。
でクラウドファンディングを
今始めました、
はい、
最初に計画してたのが2021年だったんですけど、その時なんかいけそうな感じがしたんだけど、まあ、コロナでもちろんダメになってしまって、先延ばししてるうちにどんどん円安になって、で物価高だから向こうの滞在費もすごくホテルも3倍4倍になってるので、だからもうこれはクラウドファンディング今までやってこなかったんですけど、もうやろうって決めて、6月から始めました。
でまずその、まあ、ツアーは何箇所回るんですか。
12箇所ですかね。ヨーロッパ中いろいろ9カ国ですね。
いつからどれぐらいの期間回られるんですか。
10月の19日が最初、18日だったかな、その辺が最初、17日だったかもしれない
まあ、まあ、
その辺が最初で、はい、最後が11月3日のベルリンジャズフェスティバルです。だから約半月間の間、
はいはい、でそれを全部整えてくれるエージェントがなんかいるんですか。
あ、います、エージェントはノーイヤープラグスっていうオスロのエージェントの方なんですけど、一人でやってて、でその人がずっとこのビッグバンド呼びたくて何年も努力してくださってて、すごもうまあその人の情熱に打たれてよしやろうって思った感じですね。とはいえもうあまりにも円安がきつくて、クラファンでじゃあやろうかって今なってるところなんですよね。
このメンバーはさすがにみんなプロですか。
あ、みんなプロです。
ですよね、はい、今の音を聞いて、
はいはい、もう全員半分くらい芸大出たりとかしてるかな。
どんなメンバーなんですか。
最初結成したのがちょうど11年前で、アマちゃんってテレビドラマの劇版を作るときに、サウンドトラック作るときに集めたメンバーがそのまま、
そうなんですね、
ほぼそのメンバー、で なんかやってるうちに面白いメンバーで、でそのアマチャンの時に集めたメンバーはジャズ出身の人は一人も入れないって思ってた。
ほう。
なぜかというとビッグバンドでジャズ出身の人入れると上手にジャズのビッグバンドやっちゃうので、うんうん、それだと多分そっちじゃないなと思って、うんうん、ジャズ系がないビッグバンドを、もちろんジャズの語法も使いながらロックとか使いながら、だから入ってきてる人はロック出身の人とか、あとクラシック出身の人とか、全然ジャズと関係ない人ばっかりで、
でそれぞれバックグラウンドもまた違う、
また違う、みんな違うバックグラウンドの人たちですね。ポップスやってた人もいるし、僕みたいにノイズとか即興から来た人もいるしっていう感じです。
お友さんはエレキギター。
僕はこのバンドはエレキギター
で、ね、で指揮もする、
指揮もしますね。
もうフランクザッパみたいな
本当だね考えたことなかったけどでもそうですね。
若い時に一度ねマザーズオブインベンションのライブを見たんだけど、 あの人レスポールを弾きながら、
はい、
お客さんに背を向きながら指揮してる。
あ、でも僕も指揮する時はお客さんに背
ですよね、
うん、でもあの指揮もあの譜面ももちろん使うんですけど、やっぱりさっきやったあの言った一般の人たちとやるワークショップで作るみたいな形もこの中に取り入れていて、もっと複雑なことができるので、ステージ上であのその場でヘッドアレンジ、即興でアレンジしながらどんどんやっていくみたいな形の。
じゃあ予定調はじゃないビッグバンド。ない、
うん、そうですね。
お
あの出だしだけ決めてどういくか決めてない曲とかもあるし、あの最後にこのテーマに行くけどそこまではどうしていいかはそれぞれ、僕だけじゃなくてメンバーの誰が指揮してもいいっていう、
そうなんだ、
曲もあったりとかで。
このバンドで海外の公演をやるのは初めて。
初めてです。このバンドはもう海外無理だと思ってた、人数が多すぎるし、はいはい、あと国内でいろいろ活動するときに主に一緒にやってたメンバーなので、海外行くときはいつも分けて考えて、小さい編成か海外の人たちと一緒にやると思ってたんですけど、でももうそのさっき言ったマルイナさんっていうノーイヤープラグスのエージェントの方がぜひこれで来てほしいっていうのにちょっと打たれたところもあって、大変だけどやってみるか思いました、うん、
ヨーロッパで結構これは受けるでしょうね。
受けたらいいな、分かんない。あのヨーロッパの人たちの僕のイメージはノイズとかアバンギャルドな音楽なんで、これ割とそれよりはもうちょっとポップな感じだから、
うんうん、
お客さん大丈夫かな、どっちどう転ぶかなって、
うん、
このバンドで日本国内では盆踊りとかもやってるので、盆踊りの曲もちょっとやってみたら、
あ、どう、絶対いける、
いけるかな。
あのほら、ミニオクルセイダーズが、
はいはいはい、
まあ、あれはどういう、まあ、別のタイプのフェスティバルかもしれないけれど、うんうんうん、彼らもねヨーロッパそのぐらいのたくさんの国を
回ってる、
うん、でかなりね受けてます。
あ、じゃあちょっとトライしてみようかな、うん、
盆踊りは絶対いけると思う。
いけるかな、
うん、
ちょっともう本当にだから
それこそ日本人じゃなきゃできない音楽だから、
まあそうですね、うん、あのビート感は、
うん、
なんか不思議なもんで、あのジャズっぽい曲とかロックっぽい曲ってある程度あのみんなで考えながらグルーヴ感とかやっていくんだけど、盆踊りのリハーサルだけはほとんど何にも説明しなくてもみんなできる、
もう DNA に入ってるから、
ね、そう、あ、だからこれがネイティブってことかなっていう、ダンダンダンツカタッタダダンダダッタカタッタっていうのをわざわざ譜面に書かなくてもみんなできちゃうっていうのがネイティブな音楽なんだなって思いながら、昔だったらそれちょっと僕残念と思ったかもしれないけど、今は全然思わない、むしろ、
うん、
あ、自分たちの個性ってこれだなってっていうので、はいはい、まあだから向こうでやるとどういうふうに聞いてもらえるかわからないけど、それもちょっと楽しみですね。
ぜひ僕も聞きたい
、はい、今このクラウドファンディングなんですけれども、はい、あのちょっと拝見したら目標金額はとりあえず達成して、はい、さらにまた金額を、うん、あのね、
目標金額は最初250万って設定しててちょっと控えめにしてたの、自信がなかったから、
そ
っ
か、
でも本当はね500万いかないと赤字解消できない、実は。
いや、うん、そうでしょう、18人って言ったら、うん、スタッフも
スタッフはヨーロッパの人たちですけど、あのね、一番お金がかかるのがもちろん飛行機代はかかるんだけど、あのコンサートとコンサートの間の日のホテル、はいはい、コンサートがある日は主催者の人がホテル取ってくれるからいいんだけど、コンサートがない日のホテル代を自分たちで払うってなると、いやちょっとえーっ ていうくらい、特にロンドンとか高くて、
半端じゃないですね。
ねえ、
本当に。
だから2、3人のメンバーだったら友達の家に泊めてもらったりできるけど、さすがに18人もいると友達の家に泊めてとも言えないので、いやもうちょっとびっくりするくらいかかる。ので、はい、
だ
最終目標は500万、うん、今350くらいしてるかな、
ね、はい、
いつまでありますか。
7月の31日まで。
あ、じゃあまだまだ、
まだ、
ね、そうですね、はい、これ返礼品とかはどんなものになるんですか。返礼品
は、まあ、基本的にはもう全員にあのライブの音源はもう必ず、
おお、
それであの安い金額だとそれがあのなんていうのかな、配信であのネットで渡せるけど、少し値段が上がってくると CD になったり、うん、すごい金額が上がるとアナログ版にしたりとかもしますけど、まず音源が基本ですかね。あと全員にあのもう安い金額であろうが高い金額であろうが、ヨーロッパツアー中の、ブログ、日記みたいなものを写真と一緒に、
うん、
今ツアーでこんな感じですって送ろうと思ってて、盆踊りやったら受けましたとか、盆踊りやったらブーイングでしたとかっていうのを送ろうと思ってる。
じゃあ移動中もかなり忙しくなりますね。もうずっとブログ書いたり、ね、
はい、
う
ん、
ぜひこのクラウドファンディング協力したいという方はどちらから。
あ、これ、モーションギャラリーっていうあのクラウドファンディングの、ステーションがあって、サイトがあって、そこに、アクセスしてもらって、大友義秀スペシャルビッグバンドって検索すると、僕の名前だけでも多分出てくると思います、うん
うんうん、はい、
それで検索していただけると出てくるの で返礼品も一番安いのが3,000円、一番高いの50万なんですけど、いろいろ50万になるとすごいですよ。もう僕の手作りのものとかいろいろ。
ゴールドディスク。
ゴールドディスクなんだけどあのいつも展示で使っているポータブルプレイヤーとか、そういうインスタレーションに使っているものとか、あと福袋とかね、日本っぽいものもつきます、
うん、はい、ぜひモーションギャラリーの中の大友義秀スペシャルビッグバンドで検索をしてみてください、
はい、よろしくお願いします。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は音楽家の大友義秀さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京だけでなく日本全国で猛暑日が続いています。皆さん体調管理に気をつけていらっしゃいますか。六本木の東京ミッドタウンでは7月15日月曜祝日まで恒例のミッドタウンセールを開催中です。ファッションやインテリア、生活雑貨、おいしいグルメなど憧れのあのショップがこの時だけのお得なプライスで皆様をお待ちしています。大切なあの方への贈り物や頑張っている自分自身へのプレゼントなど、この週末は六本木の東京ミッドタウンで素敵なお買い物を楽しんでみませんか。ミッドタウンセールに関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトでご確認いただけます。2024年夏のミッドタウンセール、ただいま開催中です。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
Tokyo FM The Lifestyle Museum。 今夜の大友義秀さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。 Tokyo FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードしてお楽しみください。先ほどまでこのヨーロッパツアーのお話を伺っていたんですが、その前の9月に最新アルバムを引っ提げたツアーをあの日本とアジアでも行われると、は
い、あのクリス・ピッチ・オコスって今ベルリン在住の若いアルトサックスの人と、僕ずっとこの6年くらい一緒にデュオツアー世界中回ってて、
はい、
で彼日本は2度目3度目になるのかな。でアジアの他の国も行きたいって言ってて、でよくヨーロッパだと国をまたいだツアーって普通にありますでしょう、
はいはい、
あのオランダでやった後、ね、もうね、はい、あの本当にあの簡単にできるんだけど、アジアだとなかなかできないんだけど、今回試してみようと思って、
うん、
日本どの辺行くんですか。
日本札幌から北京に行って、北京からソウルに行って、ソウルから台北、台北からジャカルタ、ジャカルタからシンガポール、シンガポールから、
クアラルンプール
だ。そうそう。っていうのをほぼ毎日、毎日じゃないけど2日に一遍移動みたいな感じで、ちょっとヨーロッパツアーのアジア版みたいのを やってみようかなと思って。
ビザは難しくないですか？
ビザはね、中国だけ難しいので、はあ、ちゃんと中国のビザは取ります。
なるほど、うん、あとはもう
あとはね、ビザなくても、
あ、そう、
あのツアーって言っても全然お金にならないから、
うんうん、
あの全然問題なくいけますね。
あ、そうなんだ。中国のエンターテイナーとしてのビザを取らなくてもいいような。取らなくても、
もう本当にあのチャージバックの小さいライブハウスでやるツアーだったら、
なるほど、
できちゃいますね。でも中国はそれ無理なので、
はいはいはい、
中国だけはちゃんと手続き。
いや、日本もね、ほぼ無理なんですよ、ね、
日本も今難しいね。
厳しいよね。
うん、うん、
なるほど、
はい、9月1日秋葉原から始まって21日クアラルンプールまでおよそ3週間。
3週間、
はい、
ずっと一緒、
うん、先ほど盆踊りの話もしたんですけど、はい、札幌でも、
あ、札幌もやります。ね、札幌も福島も盆踊りやるんですけど、
うん、
札幌は7月の末のちょうどフジロックのあたりがいつも札幌で盆踊りを札幌のミュージシャンたちとやっていて、で福島でもね、8月の10日11日これはもうその日に楽器持って集まってきてくださいっていう人たちと一緒に、去年は70人くらい集まったかな。
あ、これはもう誰でもっていう、
誰でも参加できる。ちょっとプロジェクト福島のホームページ見てもらえると、うん、あの参加の仕方とか譜面が出てくるので、それでやって、もちろんあの演奏がメインじゃなくて踊りがメインなので、
はい、
踊りに来てくれるとすごい嬉しいです。はい、
はい、札幌の方が7月26と27となってますね。はい、はい、
ありがとうございました。今日のお客様は大友義秀さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum